私が小学校4年生の時に父は一大決心をして今まで働いていた会社を辞め独立することにしました。何をするのでしょうか。自転車屋です。今まで住んでいた家と土地を売り、福岡の中心部の渡辺通りというところに家を借り、店をオープンすることにしたのです。いよいよ引っ越しの当日になりました。荷物を積み込んで、そして近所の人々にさよならさよならと言って別れました。しばらくして新しく借りる家に着きましたので、荷物を下ろそうとしました。そうすると一人の中年の婦人が難しい顔をして近づいてきたんです。何をしておられるのですか。今引っ越しをしてきたんです。この家は私の家です。どなたにもお貸しする気持ちはありません。お引き取りください。え、まさかと思いました。実はですね、私の父は不動産屋を通して引っ越しの話を進めたのです。ですから住んでいた家を売り、新しいところに引っ越しをすることにしたわけです。さて、小学校の4年生でもですね、これは大変なことになったぞということはよくわかりました。もう両親は真っ青です。住んでいた家は売り、すべて荷物を積み込んできて下ろそうとしたら、一瞬のうちにすべてがダメになったのです。さてですね、幸いなことに一つ、うちの家を買った人は引っ越しをするのが10日後になっていました。ということで10日間日にちがあったわけです。でそれで引っ越しの荷物を下ろさないでまた逆戻りしたのです。1時間ぐらい前にさよならと言って近所の人と別れたわけです。また戻ってきたので、どうしたんですかと言って近所の人もびっくりしました。さてですね、ではこれからどうするかです。母は6人兄弟です。それでもう10日間の間に家を決めて引っ越しをしなくてはならないというわけで親族会議になったのです。さて、6人兄弟の中で2軒ですね、文具事務用品の店を開いていました。でそれでその親族会議で、実はその場所は自転車屋になるにはふさわしくなかったんです。なぜかと言いますと、すぐ近くにですね、歴史ある大きな自転車屋があったんです。でそれで自転車をやめて文具事務用品の店をしなさいということになったんです。これだったら兄弟で助けられるかなということで、急に、商売買いになったんです。さて、私たちの家は福岡市の中心部の渡辺通りに行く予定でしたけども、その悪徳不動産屋に引っかかってですね、福岡城の近くの荒戸町というところに店をオープンしたのです。さて、それから約3年後です。ある婦人雑誌に日本産育学院の記事が載ったのです。その婦人雑誌は、確か主婦と生活だったと思いますけれども、日本産育学院が5、6ページの記事で写真入りで載りました。さて、その記事によりますと、そこはキリスト教の全寮制の学校です。経営の母体はセブンスデーアドベンチスト教会です。学校ですから食事をするわけです。食事は卵と乳製品が入った健康的な卵乳菜食です。そしてあの高松の宮殿下が見学をしたんですよ。さて、学校では高校生以上は、勉強のほかにですね、労作教育という労働がありました。仕事があったのです。さて、その 記事を読んで、当時中学校3年生だった私の兄はですね、ぜひその日本産育学院に入りたいと思ったんです。その記事の最後の方にですね、この学校に入るには入学試験がありますと、で入学の書類の中に牧師の推薦状が必要ですと、そのように書いてあったんです。さて、それからしばらくをして、ある方がうちの店に買い物に来られたんです。で、母がその人にこのように話しかけました。ねえ、ちょっと面白い学校があるわよと言って、婦人雑誌で読んだ日本産育学院の話をしたのです。そうすると、そのお客さんが、うちの子供が2人そこに行ってますと言ったのです。ねえ、あんた、ちょっとこれ福岡の話じゃないのよ、千葉県の学校なのよ。そうです、千葉県にありますとなったのです。実はそのお客さんはセブンスデーアドベンチスト福岡教会の教会員だったのです。これがうちの家庭がセブンスデーに接した最初の機会でした。それからまたしばらくして、そのお客さんがもう一度買い物に来られました。で、買い物の後にこう言われたんです。今度うちの教会で連続の講演会があります、よろしかったらおいでくださいと言って、講演会のチラシをですね、置いていったんですね。ものすごく長い講演会です。どれくらい長いか、週4日です。秋からクリスマスまで合計でですね、なんと51回の連続講演会です。兄は日本産育学院に行きたいわけです。で、日本産育学院に行くためには牧師の推薦状が必要なわけでしょ。教会に行かない人に推薦状がもらえるわけありません。それで、その推薦状欲しさに、その講演会に行ったのです。で、母はですね、子供だけが行くのではなくて親も行った方がいいだろうということで、親子でですね、福岡教会の講演会に行ったのです。さて、講演会で聞いてきた話を母と兄が、することがよくありました。で、その話を私が横で聞いていてですね、どうも話の内容がよくわからないのです。例えばこういうことが、出てきました。天に聖書があって、イエス・キリストがそこで大祭司として働いておられる。2300の朝夕、調査審判、日曜休業礼。もうこういうことを言われても私は何のことだかさっぱりわからないわけです。で、それで話が通じなくなりました。すると兄がですね、じゃあお前も来るかということになってですね、親子3人でその講演会に行くことになりました。そのキリスト教の講演会では、その講演会に出席をしますと、その日の講演が、これが印刷物になってですね、帰りにこのようにして渡されました。で、その渡されたものをまとめたものがこれです。51回分すべて入っております。ずいぶん古くなりましたね。これは昭和32年のことです。昭和32年ですから、皆さんのお父さんもお母さんも生まれる前のことです。日本はキリスト教国ではありませんので、クリスチャンになった人は大なり小なり、自分はキリスト教になることを選んだという意識があります。いろんな宗教があるけれども、自分はキリスト教を選んだ、クリスチャンになったという意識があります。ところがアメリカのようにキリスト教国ではちょっと事情が違います。家庭によってはですね、親子4代目のクリスチャン、5代目のクリスチャン、そういう人もいるわけです。もう人によっては生まれる前から教会に行ってるわけですね。で、それで毎週毎週礼拝を重ねて、ある時クリスチャンになるというわけで、比較的自然にこうクリスチャンになるわけです。でも日本は違います。隣は仏教だった、友達は聖長の家、天理教、創価会だった。 近くにはカトリック教会もあった。しかし私はセブンスデーアドベンチスト教会を選んだという、そのように思っている人が多いわけです。でそれは別に悪いことではありません。しかしです、しかし自分がキリスト教を選んだ、クリスチャンになることを決心したと思っている場合は、これは選び直しの可能性があります。自分で選んだのですからまた選べるわけです。自分がキリスト教を選んだと思っている人はまだキリスト教の真髄が分かっていないのです。イエス様の教えを見ましょう。ヨハネによる福音書15章16節です。ヨハネの福音書15章16節です。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。これは非常に大切な教えです。自分が選んだと思っていても、実は聖書では神様が選んだのだと書いてあるのです。私はあの連続講演会、最初は行きませんでした。日本サイン学院に行くという気持ちはありませんでしたから行きませんでした。でところが家の中で親子で話が通じなくなって、それで51回のちょうど中頃から後半は全て、出席をしました。でそしてですね、自分は日本産育学院の進学部に行こうと思いました。高校も行こうと、中学も行こうと考えて中学校2年生から行ったのです。昭和33年の春休みに兄と2人で福岡教会で洗礼バプテスマを受けてセブンスデーの教会員になったのです。2年生から、産育の教育を受けました。振り返ってみますと不思議なことの連続です。4年生の時、悪徳不動産屋に引っかかって、うちは荒戸町に引っ越したんです。予定は渡辺通りでした。ところが引っかかったので荒戸町になったのです。そしてその荒戸町がなんとセブンスデーアドベンチスト福岡教会からわずかに900メートル離れたところでした。というわけで荒戸町で生活をするようになったというのは、これは神様の導きですね。さてですね、しばらくして婦人雑誌に日本産育学院の記事が載ったのです。これも導きですね。あの時にあの記事がなければ、うちの家庭はセブンスデーの教会も産育学院も全く知らなかったわけです。それを読んだ後に福岡教会の信者さんがうちに買い物に来たというのも導きですね。もしうちが自転車屋をやっていましたら、あのお客さんは来なかったんです。あの方は文具を買いに来たわけです。うちが文具事務用品の店をやっていたというのも導きですね。そしてそこで産業の話になったわけです。もしあの婦人雑誌に載っていなければ、そんな話にはなりませんでした。でたとえ産育学院の話になったとしても、あの時にあの長い連続講演会がなければ、うちの家族は福岡教会に行っていないと思うんです。講演会がありますから来てください。また、兄は推薦状欲しさに行ったわけですけども、あの時に連続講演会があったっていうのも本当に素晴らしいタイミングですね。で母は、私たち兄弟が小さい時から教会に行ってました。もう母は10年ぐらい行っていたと思います。ですから聖書を信じ、イエス様を信じているわけです。でも10年ぐらい教会に行っていても、あの連続講演会で今まで聞いたことがないような話がもう次々に出てきたのです。そしてその宣教師のジャック・セーガ先生は、すべて聖書を開いてここに書いてありますと言って教えをされるわけです。 で聖書にこのような教えがあったのかというわけで驚きました。で私は講演会の、真ん中ぐらいから後半全部出たんですけれども、驚いたこと、それはですね、世界中でキリスト教は全部日曜日に礼拝していると思っていたのです。ところが聖書を開いて第7日、つまり今の土曜日に礼拝をするという教会であったわけですから驚きました。そして2000年前にイエス様がこの世界に来てくださっただけではなくて、救われる人々を天国に迎え入れるためにもう一度来られるということを、知ったのでした。あの悪徳不動産屋に引っかかったおかげで、その後の出来事は私たちがセルステの教会に導かれるように次々に道が開かれたのでした。もうそれを振り返りますと、私がキリスト教を選んだとか言えない、神様が選んでくださったのだということが分かりました。さて今日のメッセージのタイトルを、私が選んだキリスト教の間違いとしました。これはですね、キリスト教が間違ってるという意味ではないんです。私が選んだ、その私が選んだというのが間違っているということです。聖書によりますと、神様が私たちを選んでくださったのです。神様が選んでくださったということが分かりますと、もう選び直しの必要はないのです。じゃあ先ほどのヨハネの15章16節もう一度見ますね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が実るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。さてどうして神様が私たちを選んでくださったか、その理由がここに2つ書いてあります。1番目、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が実るように、このために選んでくださったのです。実を結ぶためです。果物の木が実を結ぶ、これはもう分かりやすい、すぐ分かりますね。しかし果物の木ではなく人間の場合には、実を結ぶというのはどういうことでしょうか。これは食べ物ではなく、これは精神的なものです。あなたは親切にされたことがありますか。親切によって助けられたことがありますか。その助けた人には親切という実があるのです。このようにですね、この実というのは精神的なものです。で聖書のある場所にですね、その実の例が書いてあります。実というのは親切だけではありません、新約のガラテヤの信徒への手紙5章22節にその実が書いてあります。ではその実の部分だけ言いますね。このような実です。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制。このような実です。このような実が実るために私たちは選ばれたのです。2番目、私の名によって父に願うものは何でも与えられるように。これは素晴らしいじゃありませんか。神様に願うものが与えられるように私たちは選ばれたのです。このように教えられていますから、どんどん神様に願いましょうよ。私たちの願いが神様の心にかなっていれば、それは全て聞かれます。聖書の神様はこのような神様です。神様はあなたを、私を選んでくださいました。神様が選んでくださったことを心から感謝いたしましょう。